ちょっと聞いて。寝たきり社長。キャッチフレーズ。僕は寝たきりの人生だからこそ誰よりも上を向いてきた。愛知県東海市に住む佐藤久さん、32歳。生後10ヶ月の時に10万人に1人か2人という遺伝性の脊髄性筋萎縮症と診断されました。筋肉が徐々に弱まる難病で、身体で動かせるのは両手の親指の先1センチほどしかない。特別支援学校を卒業後、障害の重さから進学も就職もできなかったが、佐藤さんは自分で会社を作るしかないと、同じ病気の幼なじみと一緒に名刺とホームページを制作する会社を立ち上げ、社長になった。今ではサンドイッチ店を改修するなど、経営の幅を広げ続ける。僕には会社員より起業の方がずっと楽。寝たきり社長をキャッチフレーズに、どこまでも楽天的で、どこまでも前向きな佐藤さん、笑いにあふれた挑戦の日々を伝えます。ビジネスの世界の方が平等でバリアフリーだと気づいたんです。東海市の名鉄太田川駅前にある高層マンションの7階にあるオフィス。中央のベッドで仰向けになった佐藤さんの真上にあるパソコンの画面上に文字が素早く打ち出されていく。パソコンの操作で使っているのは視線入力デバイスだ。起業6年目から使い始めた。アマゾンで2万円ぐらいでした。意外に手頃な値段でしょ。音声入力も活用しながら実演してくれる。声と瞳の動き、わずかに動く親指のクリック。それだけで実に早く画面は動く。A4 サイズなら15分程度で打てますよ。涼しげに言う佐藤さんにつられて、私が練習してみようかなと言うと、少し申し訳なさそうな答えが戻ってきた。体の自由が利く人はつい動いてしまい、眼球の位置がずれて正確性が落ちるみたいなんですよ。逆に僕のように体が全く動かないと安定するんですが、重度の障害があるからこそ最新機器を達人のレベルで使いこなせる。佐藤さんが心にキス。障害者でもできるではなく、障害者だからこそできる。その一端を垣間見る思いだった。オフィスは人工知能 AI、スピーカーを備え付けており、エアコンや室内照明の操作も声だけで自由自在。コロナ禍で一般化したオンライン会議も、佐藤さんは10年以上前の起業時から使いこなしている。社内の会議はオンラインでやるし、お客さんへの請求書の発送もネットで代行業者に頼みます。ほぼ何でもできますよ。起業したのは2011年。同じ難病で3つ上の幼なじみ、松本拓也さんと自分たちでも稼げることを証明してやろうと起業した。その後、松本さんは独立したが、2人の名前から一文字ずつ取った会社名、選択。今もそのまま。社長、副社長の2人でスタートした当初の合同会社は2014年に株式会社とした。現在は佐藤さんをはじめ、障害者を含むパート社員14人。個別の事情に合わせて働ける外注契約の障害者スタッフが5人いる。 学校を卒業したばかりだった佐藤さんの挑戦は、起業に必要な準備資金を集めるところから始まった。親たちからの援助の申し出をあえて断った。作文を得意にしていた佐藤さんは、懸賞金付きのエッセイコンテストで賞金を稼ぎ、ウェブ関係の資格をすでに5つも取得していた松本さんは、佐藤さんの親戚が営む洋菓子店のホームページ制作を請け負った。そして2人合わせて約10万円の開業資金を用意する。最初の仕事は近所に住む佐藤さんの叔母の名刺作成だった。名刺を作る会社を始めたんだよ。じゃあお願いしようかしら、という軽い会話。その後、佐藤さんが叔母に頼まれたんで作ってあげて、と松本さんに頼むと、松本さんは複数のサンプルを見せてくれた。佐藤さんは、こんな感じで、と似合いそうな柄を選び、数日後、叔母に、はい、できたよ、と言って渡したところ、赤を基調にした名刺のデザインを見せた途端、50代のおばはこう言った。なんだこれ、夜のお店のお姉さんじゃあるまいし、主婦がこんな派手な名刺、どこで使えるの？こんなのじゃ、20枚500円でも高いわ。佐藤さんは、死に物狂いで作ってまさかボロクソに言われるとは、と面食らった当時を苦笑しながら振り返る。文句言われるのは当然ですよね。お客さんの希望を聞くという当たり前のこともしてないんだから、一般常識も知らない、まだ子供の延長レベルだったんですよ。だがその出来事を前向きに受け止めた。これが赤の他人で、障害者に頼んであげるということで、気に入らなくてもありがとうとなったら、そこで自分たちはダメになっていたと思う。障害のあるなしは関係ない、逆にビジネスの世界の方が平等でバリアフリーなんだと気づいたんです。意気揚々と船出しても、現実社会は甘くなかった。仕事が取れずに焦っていた佐藤さんは、ある時インターネットのマッチングサイトを利用し、ある会社からホームページ制作の依頼を受けた。どんな会社か分からず不安だったが、仕事がないからしょうがないと話を進めていく。細かいやり取りをしながら修正を重ね、ようやくデータを納品すると、直後にぷっつりと連絡が途絶えた。電話に出てくれない。失礼なことでもしたかな、と。でも身に覚えがない。騙されたのではと思い始めた佐藤さんは、社用とは別の携帯電話で連絡してみた。相手の女性はすんなり出た。ところが仕事の話を切り出した途端に態度を豹変させ、こんな使い物にならないものにお金を払えるわけないでしょう、とヒステリックに電話を切られた。先方の要求で何度も直し、使い物にならないわけはない。相手はホームページで見て、自分たちが障害者の会社だと知っていたと思う。ショックだった。今思うと、世の中いい人ばかりとは限らないという当たり前の話、学校に守られて生きてきた18歳までとは違う世界にいることを痛感しました。起業初年度、まだ従業員がいない中で2人が稼いだのは76万円。現在の売上の20分の1にも満たないが、文字通り汗と涙の結晶だった。起業から4年目の2014年、佐藤さんはピアカウンセリング事業に乗り出した。ピアとは、仲間、対等な立場などという意味で、共感しながら悩み、相談に応じることを言う。障害者雇用が企業に義務付けられるようになり、働く障害者の悩み相談には、対等な立場の障害者カウンセラーが適任では。これは、 障害者だからこそできる仕事だと考えたんです。障害者が民間資格を取得できるオンライン講座を立ち上げ、スタッフをカウンセラーとして養成していく仕組みを作った。筋萎縮症、側索硬化症、ALS で思うように体が動かなくなりつつあった40代の女性は、保育士などの経験を生かそうと思い切って講習を受けることにした。 IT 音痴の私にできるかなという不安を佐藤さんに打ち明けると、 IT なんて覚えちゃえばどうってことないですよと励まされ、オンラインで個人指導もしてくれた。休日や夜に電話をくださって、ちょっとやってみましょうかと、お忙しいのにと言うと、いや僕なんてパソコンの前で暇にしていますからなんて言って、私よりもずっと年下だけど包み込むような懐の深さに圧倒されました。さまざまな企業に PR したところ、興味を示して契約してくれる大手企業も出てきた。大きなビジネスではないが、移動が難しい障害者の仕事として現在も続いている。思うように外出できない人に食べることを楽しんでもらいたい。企業9年目の2019年、佐藤さんは飲食業に乗り出した。動機は2つある。食の喜びを失いかけた自身の体験と、ある少年の夢がきっかけだった。その3年前、佐藤さんは命の危険にさらされた。風邪から急激に体調が悪化し、自発呼吸も話すことも食べることもできない危険な状態が続いた。胃の機能が低下したため、一時的に腸に直接栄養を入れる処置を受けると、経験したことのない空腹感に襲われた。胃には何も入らないので、24時間すさまじい空腹感に苛まれた。まさに地獄でした。約4ヶ月後、口からの食事を再開、食べ物が口から喉を通り胃に入った瞬間は不意に涙があふれたという、驚くほど幸せな気持ちになった。食べるとはなんて素晴らしいことなのかと思った。そして思うように外出できない人に食べることを楽しんでもらいたいという新たな目標ができました。ある日、キッチンカーをたまたま見かけ、外出できない人たちのところに温かい食事を届けるのはこれだとひらめく。店舗を構えるよりも資金的なハードルは低かった。厨房を装備できる中古のトラックを購入して、協賛企業を募ると、社長同士の対談で縁のあった地元の大手企業トヨタ自動織機が車両代を負担し、ピアカウンセリング事業で関係ができていた大手食品メーカーネスレ日本がコーヒーやお菓子を継続的に提供してくれることになった。洗濯のキッチンカーはイートラックという、イート食べるとラック幸運を組み合わせ、食べることの幸せを運ぶトラック、そんな思いからの命名だった。洗濯の飲食業進出にはもう一つの動機がある。少年の夢にまつわる話だ。佐藤さんは母校愛知県立港特別支援学校といい、名古屋市の南部にある。佐藤さんは一時そこの非常勤職員として自立活動という授業を受け持っていた。その時、中学生の少年から進路相談を受け、大人になったら飲食店をやってみたいという夢を聞かされた。少年は障害がある自分では料理を作れなくても、考案したレシピで料理を提供し、人々が笑顔で帰っていく様子を見たいと話す。ただ少年の表情は次第に曇っていった。 親や学校の先生に話すと少し笑われ、真面目に聞いてもらえたことが一度もなかったからだという、胸が締め付けられる思いだったと佐藤さんは振り返る。思春期の頃は周りの反応にくじけ、どうせ自分は何もできない、寿命も長くはないと障害をネガティブに捉え、マイナス思考に陥りがち。そうなってほしくなかった。少年の夢を聞いた佐藤さんは、その夢を自分が形にしよう、夢は叶うことを見せてあげようと、飲食事業を拡大していく、キッチンカー事業に続いてサンドイッチ店も改修したのだ。しかし飲食店の経営にはリモートワークが中心のそれまでのビジネスとは比較にならない困難があった。スタッフの採用、教育、材料の仕入れ、店舗内の製造ラインの確立、営業の開拓、オンラインではなくリアルでの対面を必要とする業務を矢継ぎ早にこなさなければならない。一度に多くの人を採用するのは初めて。面接では当日にドタキャンされたり、思いのほか時間がかかり大変でした。お手本になればと思っていたが、支えてもらったのは自分でした。なんとかサンドイッチ店をリニューアルオープンさせ、飲食業に力を入れ始めると、今度は販路開拓という試練が待ち受けていた。インターネットを使って次々と情報を発信してもなかなか効果が出ない。ホームページ制作などこれまでの仕事とは全く畑の違う飲食業、固定客がなかなかつかず、経営は思うように運ばない。会社を立ち上げた当初、佐藤さんは来る日も来る日も電話をかけ、メールも発信しまくった。寝たきり社長の体当たり営業だった。かつての苦労をはるかにしのぐ実店舗開業の重圧に何度も心が折れそうになったというほどだ。じわじわと赤字が膨らみ追い詰められていく。リモートのビジネスと違って飲食業は出ていくお金も多い。家賃、駐車場、店の車の管理費、材料費、光熱費、資金を回していけるのか不安との戦いでした。風向きが変わったのは大口の受注がきっかけだった。ネットでの宣伝に反応した東海キオスクから駅の売店で販売しないかという打診が来た。続いてトヨタ自動織機グループの社員向けの売店、愛知県庁内の売店からも注文があった。今飲食業は会社の軸へと成長しつつある。苦悩の数ヶ月の間、何度も辞めようと思ったという佐藤さん、それを踏みとどまらせたのはたった一度きり会っただけのあの少年の声だという。自分では彼のお手本になれればなんて気持ちでいたんですが、正直言って何度も事業の継続を諦めようと思いました。ここまで来ることができたのは彼のおかげ、支えてもらっていたのはむしろ自分の方でした。今生きていることを当たり前だとは思っていません。筆者が初めて佐藤さんを取材したのは5年前の2018年だった。起業から8年目のことで、会社の経営は安定軌道に乗っていた。障害があっても働ける職場をという初期の目的はすでに現実のものになっていた。雇用した人たちからは、家で何もできずにいた時に誘われ本当に嬉しかった、いないと困る存在になりたい、電動車椅子で酸素吸入が欠かせない難病の20代女性、初めてのお給料で母に好物のチーズケーキをプレゼントし、感謝の気持ちを形にすることができた。筋ジストロフィーで寝たきりという理工系大学院出身の40代男性、 などの声が聞かれた。その後の5年で佐藤さんはサンドイッチ店の経営に乗り出し、従業員も事業規模も大幅に増えた。5年前までを第1フェーズとすれば、今は第2フェーズに入ったところ、今後いくつのフェーズを重ね、どこにたどり着くのか、その可能性は計り知れない。なぜ佐藤さんは前進し続けることができるのか、その答えの一つに佐藤さんの死生観がある。特別支援学校の12年間では、毎年のように身近な友達が亡くなったと佐藤さんは言う。何とも校内放送で黙祷が呼びかけられる年もあった。ある時、黙祷をしながら隣にいた車椅子の少年が寂しそうな表情で、明日は僕かもしれないねと口にした。その数日後、彼に向けた黙祷が行われることになった。普通の学校ではありえないことだ。2人しかいなかった佐藤さんの同級生も、もうこの世にはいない。佐藤さんが生まれて間もなく、両親は医者から、生きられるのは長くても10年と告げられた。実際、病気の進行によって10歳の時には、息苦しくて夜中に目が覚めるようになった。以来、寝る時は、在宅用の小型人工呼吸器を装着している。在宅用が実用化されて間もない頃で、愛知県内での装着第1号だったという。今でも生きて在宅で生活ができ、働けるのは医療や科学の進歩のおかげ。この時代に生まれて本当に良かった。その一方で佐藤さんはこう話す。いつの頃からか毎日自分に問いかけるようになりました。今日も全力で生きたか。できない言い訳を並べて、今日できることを明日に先延ばししていないかと。今この瞬間に生きていることを僕は当たり前だとは思っていません。そんな死と隣り合わせの日々を明るく生きてきた佐藤さんには、寝たきり生活だからこその自負がある。それはいつも上を向いてきたことだ。誰にも前向きに生きることが難しいと思う日はある。前向きな気持ちの大切さは言うまでもないことですが、常に前向きである必要はないとも思います。前向きでも後ろ向きでもなく、時には上を見上げてみてはどうでしょうか。それはどういうことだろう。どんなにつらいことがあっても、いつだってこの世界の美しさは私たちの頭上に広がっていると思うんです。空の青さ、星の輝き、樹木や花々の美しさ、それらを見つけ、感じることができれば、必ず日々の生活に彩りや希望が与えられる。僕は寝たきりの人生だからこそ、誰よりも上を向いてきた。佐藤さんは今日も誰よりも明るく、楽しく、全力で人生を走り続けている。畑徹、ジャーナリスト、1961年生まれ。中日新聞では社会部デスク編集委員を務め、2021年退社。著書「冤罪をほどく」で22年講談社本田康晴ノンフィクション賞を受賞。